皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。今日もお呼びいただいてありがとうございます。京都の夜はちょっと冷えてますよね。
そうですね。
それにもましてこのスタジオはですねあったかいんです、うんうん、中野さんがですね、美女をお招きされてるんです。それに私ご相伴という感じでですね来させていただいたんですが、どうぞ中野さんから、
はい、まあ、この番組は世界の中の京都を見つめ、はい、世界が広くて京都は深いと。で京都のこの身近にですねこんな美しい、うん、こう深いというんですかね、おられると思わなかったんですけれども、美魔女コンテストというんですか、
はい、先日、はい、第2回国民的美魔女コンテスト
があります。そこの、グランプリの中でファイナリストまで行かれて、はい、そういう方がですね実は結構近所
にいらっしゃって、お名前を、
はい、柴田カルさん、
はい、今回コンテストで超美魔女賞というのをいただきました、はい、京都市に住んでおります柴田香織です。よろしくお願いします。
お願いします。
美魔女っていうのをね漢字にすると美美しい、うん、それから魔女っていうのがつくわけでしょ。
そうですよね。
魔女なんですか。
いやよくそれね言われるんですけど、なんかまあ言葉の意味としてはなんか年齢を感じさせない大人の素敵な女性っていうことで、なのでそれを言われるとちょっとプレッシャーな時もあるんですけど、でもなんて言うんでしょうかね、やっぱりなんかこう若く見えるとか若作りとかじゃなく、うんうん、こう自分の中でいつも輝いていたいなって思うので、うんうん、そういう意味ではなんか美魔女でいつも生き生きとしてるねっていう感じで受け取ってもらえるとすごくやっぱり嬉しいなと思いますし、う
ん、なんか雑誌社とか出版社のコンテストなんですか。は
い、そうなんです。雑誌ビストってあるんですけれども、
女性誌、
はい、もともとストーリーっていうアラフォーのファッション誌があって、はい、それ の, ビューティー本なんですけれども、
アラフォーということは40代の、
そうですね、
美魔女、
はい、
全然見えない
ですね。見えないですね。もう
それで主婦でいらっしゃって、さっきね、はい、お茶飲みながらですね、うん、子供が2人よみたいなお話をされてる、
ええ
ーって
そう魔女ですね本当に。
いやいや、なのでなんかこうやっぱり40になっても何でもこう諦めないっていうか、やっぱり自分で夢持って人生楽しんでいく、うん、なんかそういうことがやっぱり内面から輝いていくことがすごい大事なのかなと思って、うん、でもそれもなんか美魔女と呼ばれたりとか綺麗でいたいとかいう気持ちが先じゃなく、やっぱりそうやってなんか自分の中で生き生きとして
積み重ねてきたものがね、
そういう風になんか皆様に言っていただいたって感じで、なんかそういうのはすごく嬉しいですね。この年齢で褒めていただくっていうのはなんかすごい、
あ、なるほ
どね、頑張ってきた結果というか。
若い時からこういうことをなさってたんですか。
そうですね、大学卒業してすぐは、うん、朝日放送のおはよう朝日です、
はい 私も5年間やってたんですけど、
ちょうど徳良さんの後ぐらいですね、
はいはい、そして川村くんとか、はい、その
ちょうど入れ違いで、
はい、入れ違いで僕は残念ながらお会いしてなかったんですよね。で京都から、通ってはったんです、はい、大阪のスタジオまで朝早いのに。
そうなんです、前の日に泊まらせていただいて、
あの頃はね、はい、ホテルプラザがあってね、
そうなんですよ、
それで朝日放送も景気が良かった頃で、うん、だけど僕らの時はね、おはよう朝日ですもなんていうの、予算がそんなになくってですね、だから近所のお嬢さん方にですね来ていただいて、はい、自転車で来れるっていうのがですねあれだったんですけど、その頃になるとですね、はい、京都からね、べっぴんさんを呼ぶことができるっていうですね、うん、お母さんもちょっと、ランクが上がってきた時代ですよ。
いやでもね、あの時の経験が本当きっかけで、うん、その後名古屋の方でアナウンサータレントとして仕事させていただいたので、本当にお はよう朝日ですがきっかけなんですよね。はい、
だけどその大学の時ですか、一番
大学の時に、はい、声をかけていただいて、うん、でも大学卒業してはい、すぐにさせていただいて、
薬科大学、
そうなんです、
理系の
なんで全然その違う畑なんですけれども、だからそれがこう人生ってご縁なんだなと思って、
ね、えだから京都でですね、それでさっきお聞きしたノートルダム、
そうです
ね、松本先生の、
松本先生ですよね、
まあ、教え子か
も、そうなんですよ、
びっくりするわそれも、
小中高とノートルなので、本当に
お子さんも、
はい、
今、ね、何年生と何年生ですか。
今、3年生がノートルに行ってて、はい、2年が同社に行ってて、
あ、 あの同志社は今年のあのおちごさんのね、
そうです、同級生が、はい、おちごさんで、うん、学校で仲良くさせてもらってるお友達がおちごさん、
なぎなたのであれでテープ切ったのがそうでしょう、同志社の今年はね、
まあ、松本先生聞いてるかな、松本先生聞いてますか、おちごさん出てますよ
ねえ、うん、だけどその40代でこの美を作るというか、そのうちからこう出てきたっていうお話はすごいいいなと思ってるんですよね。
そうですか。でもやっぱりなんか考え方っていうか、うん、例えば変な話、うん、お顔がねすごく綺麗な人でも、うん、やっぱり愚痴ばっかり言って、うん、人の悪口ばっかり言って、うん、あのやっぱりマイナス思考の人って、うん、やっぱり綺麗じゃないと思うんですよね。よね、だ
からそういうその見かけのその綺麗さとかなんとか言うじゃなくってね、うん、やっぱり綺麗じゃないですよね。
ある程度努力も必要かとは思うんですけれども、うんうんうん、でもそれ以上にやっぱり
こう好きなことをや
るとかポジティブな考え方とか、そう楽しむっていうか、うん、やっぱりそれがこう心の豊かさがなんかこうお顔にも出てくるのじゃないかなって、うんうん、で今回やっぱり実際ファイナリスト全国から20名選ばれて、で私自身も今思えばよくそんな20名に選ばれたなと思うんですけど、でも実際他のメンバーも本当皆さんやっぱり自分のキャラクターを持ってらっしゃるっていうか、うん、なんでやっぱりすごいなっていうふうに。
だから若い時にべっぴんさん美人だと言われてる人は両親からそれはもらったもん ね、
そうですね、親からもらったお顔だと思うんですけど、うんね、私らぐらいって変ですけど、やっぱりね40過ぎて本当に、うん、あの
主婦って大変なんでしょ、
ね、そうです、経験してきたら、うん、そのやっぱり苦労とか、まあ、いいことも全部含め生き様がやっぱお顔に出てくると思うんですよ。それは男性も女性も一緒だと思うんですけど、うん、なのでやっぱりいろんなことにねこう諦めずに、どうせ私なんかとか、うんうん、よくいるじゃないですか、もう40過ぎたし子供いるし、じゃなく、やっぱり
もう女を捨てちゃったみたいな、
ね、そうじゃなくて、うん、それが大きい夢じゃなくていいと思うんですよ、すごく身近なことでも、うん、なんか今日は誰々の笑顔を見たいとか、今日は自分が何かで褒めてもらおうとか、そんなすごい簡単なことでもいいので、うん、なんか自分で目標とか夢とか持つ、うんうん、それがどんどんいろんなことに発展していくんじゃないかなと思うんで、やっぱりそういう前向きな気持ち、うん、それがすごい大事なんじゃないかなっていうふうに思いました。
あの食事はなんかお漬物食べたら綺麗になるっていう
京都の、
京都
そう、私の一応あの美魔女のネーミングがデトックス美魔女で、はい、あの、はい、京都 の、 あの伝統的お漬物みたいに書かれてるんですけど、あのね、あの植物性乳酸菌っていうのがすごく腸にいいんですよね、はい、うん、でそれが実はあの京都のすぐき漬け、 あれからあの発見、ラブレ菌っていうのが発見されて、で、すごくそれがやっぱり体に、
さっきの成田さんも来てもらいました
っていうのが言われてますしね、なんで今京都では普通のぬか漬けの中にその乳酸菌のラブレ菌が入ったりとかしてて、で、まあ、それで取れない人はそういう乳酸菌飲料もあるんですけど、結局いいものを体に入れても悪いものが体に残ってたらやっぱり綺麗じゃない、だからいいものを体に入れていらないものは出す、やっぱりそれが体の内からやっぱり健康じゃないと、やっぱ健康じゃないとそれも美しさにはつながらないと思うので、そういう意味では心の豊かさとやっぱり体の内からの健康的な美しさっていうの
が必要に、カゴメの食品とかいいんでしょうね
そうですよ、だから私がもういただいた超美魔女賞っていうのは、はい、カゴメさんの
賞で、はい、中野さんからね、はい、今度はあの柴田さんとおっしゃるね、アラフォーのすごい美魔女をですね、呼んでるんですよっていう、それでブログとかあるいはユーストリームでしたか、
フェイスコンテストの、ああユーストリーム、
うん、それでフェイスブックでもね、あのお知らせいただいて僕見たんですけれど、今までだったらそういうその催しがあってもね、一般の人っていうのは見れないじゃないですか、そのテレビに映ってないと、だけど今度の場合はですね、やっぱりネットの力っていうか、すごいなと思うんですが、どうですかご自身。
そうですね、まあ、実際テレビでもその翌日からあのずっと連日されてましたけど、でも見るタイミングがね皆さん合わないと見れないじゃないですか、そうそうそうそう、わざわざ録画してまで ね、 見られないの で、 で今回そのユーストリームであのもちろん生中継もされてて、で生中継終わった後でもいつでもやっぱりネットなんで見れるようになってるんですよね、はい、で実際今あの 視聴が90万を超えてまして、
ユーストリームで、
はい、でもうすぐ100万いくんちゃうかみたいに言われてるんですけど、それだけの方々がやっぱ見てくださってたっていうのはすごいありがたいことですし、実際なんかもうアクセスがパンクしてしまって動かなくなったりとか、でやっぱ楽天のランキングでもずっと1位になったりとかしてて、
ね、
だから今ってそのテレビだけじゃなくすごいネット世界だなっていうふうなのをひしひしと感じましたね。
ブログもすごいんでしょ。
そうです、アクセス数もすごいアップしたので、でもやっぱりありがたいですよね。すごくこう頑張ったことを皆さんがこうやっぱり見てね、自己満じゃなく皆さんもそれを見てくださって、やっぱ応援してくださるっていうのはありがたいし、まあ、今回私はその美魔女にならせてもらって一番感じたのはやっぱ人の温かさなんですよ。でやっぱりすごく応援してくださった方の気持ちも伝わってますし、で美魔女を通して、まあ、今回もそうですけどやっぱりたくさんの方のご縁いただいたり、なんかすごい人のつながりとか人の温かさっていうのをやっぱり感じましたね。
まあ、昔ねラジオやっておられたんで、はい、そのラジオのなんていうの実践みたいなやられたでしょ、
はい、
あれよかった。
本当ですか、うん、ありがとうございます。初め特技をって言われて、
特技はラジオ、
うん、特技何しようみたいな、いろんな、ね、方がフルート演奏されたり、うん、ヨガされたりいろいろされる中、私特技ってないわって言われた主人に、うん、いやお前喋ってたやんって言われてあそっかって言って、なんか自分の中で特技っていう認識がなかったんで、
当たり前だったからね、
はい、だからみんなにはないものやし、それやったらなんか喋りを聞いてもらったらって言われて、で中継にするかラジオトークにするかって悩んだんですけど、なんかラジオトークの方が面白いかなっていう思って、そうなんです、私モデルなんてしたことなかったんで、あのすごいステージの上であのウォーキングしてポージングするのがすっごい珍しく緊張したんですよ。てか、ああいうスタジオで、例えば司会するのだったら全然平気なんですけど、モデルとしてね、出るのか。でも、ドキドキしてたんですけど、マイクの前で、その自己紹介で、声を発して、喋り始めた瞬間、緊張がほっとほぐれた、なくなったんですよ。だから、私ってやっぱり喋るのが好きって思って。
ずっと喋り続けるかなと思って。
もう、だからみんなにも、一番生き生きしてたねって言われて、喋ってる時が。
そういった意味でもね、朝日放送から、ね、はい、美魔女が出るというのはですね、僕にとっては嬉しいなという。
めちゃくちゃ縁ですね。
そうですね、そういう縁もあるし、うん、それとね、今日ちょっとこのパソコン見ていただきたいんですけれど、うん、今朝の JR に乗ってたらですね、うん、前にですね、乳母車を、うん、にお子さん連れてね、で、その方がですね、このお子さん3歳にはなってないね、こう、何歳ぐらいかな、ちょっと、2つぐらいかな、女の子だったんですけどね、その子に iPad で、絵本を見せてるんですよ。あ、来たと思ったんですね、この時代やっていう、もうそんな絵本をそこで電車の中で広げてるんじゃないんですよ、 iPad で、それはもう YouTube からお母さんがですね、こことこことやってあげるからね、そんな子供がなんか手を出して、いやいやちょっと待ってなさい、今やるから言ってね、電車の中で子供をあやすんに iPad、 中野さんがお買いになった、だからジョブズの時代やっていうの、これ一号僕発見して、この写真
すごいですよ ね、
うん、だからそういうそのネット時代っていうのが恐ろしいようなね、僕が、今66歳この間、なったばっかりなんですけど、はい、それで過ごしてきたテレビの40年間というのと、それから、柴田さんが過ごしてきたテレビ、ラジオ、それから今度インターネットですごいことになってるなというね、ご自身が
本当そうですよね。だから本当に世界が全部がこう身近に感じるというか、
それを作ったのはまあね、スティーブ・ジョブズさんで、今電気が出てますね、
はい、
上位 1,2 の後半今、まあ、前半読んで、後半今途中なんだけど、なんと2010年、去年の7月に金閣寺に来られてるんですね、玉田屋旅館に泊まられて、そして蕎麦屋を歩かれたっていうね、はい、 なんかね、うんうん、
京都人として嬉しいですよ、二人は。
で、息子さんが高校3年生で、卒業してから一番行きたいのは、世界の中の京都っていうのね。
そういうの嬉しいですよね。う
ん、嬉しい。京都ど真ん中から今放送してますからね、うん。すごい嬉しいんですからね。
それで今日は、ユーストリームでもね、うんうん、映像もあるんで、うん、ぜひ、アラフォーの、美魔女さんをですね、見ていただきたいなと。
はい、そうですね。うん、はい。そしたらいつものように、ここでですね、ハワイのノーシアの、ナレオの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野田物です。この番組は株式会社トライオン、そして財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。
柴田さん、どうぞお名前を。
はい、改めまして柴田薫です。今日はよろしくお願いします。
メディアウォッチャーの徳良信義です。この3人でですね、はい、今日は賑やかにというか、男2人がえらい熱くなっちゃって、
ね、いやちょっと熱くなってね、はい、いや偶然3人とも取り年でしょ。
そうなんですよね、
うん、66、
はい、一番上の
42でしょ、
はい、なかなかないですよね、なんか鳥ばっかりが集まる、
トリオ、
トリオ、トリオ、
トリオ、トリオ、
面白いね、
じっとしてられない、
いやそうバタバタ、ね、
バタバタですね。
先ほど iPad の話出ましたけれども、はい、やっぱりスティーブ・ジョブさんがね、はい、こう京都に来られて、
はい、
ね、で一番最後に行きたかったのは、まあ、京都で、うん、そして禅をもうそれこそ20代から禅に来られて、インドも半年以上インドに行かれて、本当にこのアップルのこの iPhone4S もそうだし、うん、やっぱ全てベースがやっぱりね、その直感力とか、うん、禅のね、うん、考え方、理論的な西洋の考え方じゃなくて、やっぱり ね、 っね、京都的な直感でこの素晴らしいね、
うん、だから科学っていうのは僕は思うのは、直感があってね、それをまあ証明するようなものだからね、
う
ん
う
ん、
だ
からそっちにずっと日本も行き過ぎたという感じもありますよね、
うん、そうなんですわ。ただ日本ってね、なんか日本の勉強っていうのはもうなんていうかな、もう決まった答えを出すみたいな、もうラン学ぶことばっかりなんだけど、うん、僕がワシントンで学んだのはシンクス、自分でやっぱり先構想を練って、それを証明するために古今東西の文献を読んで、そしてそれを世界に発信するリードっていうかね、シンク、ラン、リードというあるんですけども、うんうんうん、やっぱり京都人としてね、これからやっぱりこう直感できて、知的直感できて、どんどんこの今の思いを世界に発信していきたいというふうに思うんですけどね、うん、
確かに私なんかはそんな海外に行ったことないんですけど、うん、例えばずっと京都に生まれ育って、うん、で仕事でその名古屋の方で仕事させてもらうときに、うん、初めて京都をこう離れて客観的に見たときに、うん、改めて京都の良さが分かったんですよね、うん、だから一旦出て客観的に見るってすごくいいことだなと思って、
うん、
いるとき
には、うん、分からないことがね、
いや本当に世界中歩いて京都が一番いい、特に鴨川の辺が一番いいっていうのは本当に思ってるんですね、
いいですよね、癒されます、
癒される、
うん、ね、だから今シンクっていうね、はい、どうしても日本人っていうのはラーンの方から入るから、それで座学っていう先生が一方的に教えてっていうね、だけどジョブスさんは、うん、さらにそこからディファレントっていうね、
そうそう、
シンク、
うん、そうですね、シンクディファレント、
シンクディファレント、
ディファレントってね、うん、考えたらね、あれ本の中に あのね、英語として間違ったのシン、シンクディフェレンスとかディフェレントリーになるんですね、
うんうん、あ
だからね、それをね作った人もすごいなと思ってね、うん、文法的に間違っててもね、うん、絶対ディフェレントというふうに言い張るね、うんうん、スティーブ・ジョブあれ作るにしてみると、もう当時の最高のそのなんていうか、うん、コピーライターみたいな人が
やってるわけやからね、
やってるにもかかわらずね、うん、
英語の文法の間違いなんてどうでもいいんですよ、そうじゃないんだというね、うんうん、ああなるほどね。
でね、パワーポイントが嫌いなんですね。当然パワーポイントはあのマイクロソフトで、はい、あのキーノートで言うんだけど、はい、我々なんかねプレゼンテーションするときパワーポイントとか使いたがるでしょ、うん、スティーブ・ジョブは一切嫌いで、うん、もっとねこう会議やったときにね本音を喋りたいというかね、
要する
にブレインストーミングの時にこうやっぱりこう喋って、
どうしてもプレゼンテーションになりますよね、
喧嘩しながらね、うん、なんか作り上げていく、うん、クリエイティブにしていくというね、うん、アーツ芸術家なんですね、
うんう
ん、
そうですね。ジョブズさんはだからあのまあもちろん、大学でもですね、うん、あのコンピューターをやったりもしたと思うんですけど、
半年で中退ですよ、
うんうん、そうですね、うんうん、それでデザインを学んだからそうそう、ね、彼はデザイナーですから、
うん、リード大学、まあ、カリグラファーみたいなね、
うん、そうですね、そういう文字のあれが、うん、それでそういった自分が学んできた点がまたつながってるっていうね、うん、あのスタンフォードの演説っていうのはですね、うん、演説というかその卒業生向けにですね、うん、15分間喋ったあれはすごいものですよね、スピーチは。
そうですね、うん、いや本当にね、まあ、あのもう一度スティーブ・ジョブの自伝のこう電気の話なんですよね、はい、それをね書いた人がね、なんと CNN のねチェアマンでトップで、うん、タイムの編集長で、はい、アスパン研究所という、まあまあ、アメリカのシンクタンクの最高、はい、トップにあるシンクタンクのそこの所長トップなんですね、うん、書いた人間すごいんですね、あのスティーブ・ジョブどうですか、
うん、
でもやっぱり素晴らしいと思います、あの発想力っていうか、やっぱり日本人にはなかなかないですよね、うん、さっき言ったようにどうしてもこう頭固くなって決めつけてしまうっていうか、そうそう、そうじゃなく発想の豊か
さ、そう発想、それが日本と思ってるんですね、スティーブ・ジョブは、うん、日本人の元々の発想というのは発想なんです ね、
その方がさっきおっしゃったように、うん、最後に日本に来られて日本を愛してくださったっていうのはちょっと感動ですよね、
感動です。
でしかも京都っていうのがね、
京都のこの辺歩いてはるん
ですね、嬉しいです。
ジョブスがね、うんうん、この辺を歩いてたっていうね、うん、ところに我々はいるんですから、うん、やっぱりねそういうその素晴らしい人のその後をですねばっかり追うんじゃないけれど、うん、その人と一緒に生きてきたっていうね、うん、この自慢みたいなこうね、気持ちっていうのはすごく僕感じるんですよね、うん、だからあのそういった感性とか、はい、それから直感であるとかそういったものがあのイノベーション、
うん、
全然今までの価値観とかそんなことを違う方にしてしまったっていうですね、しかもいい方にしたっていうですね、こんな世の中を知らない人もいるんですよね、知ろうとしない人もいるっていうね、
うん、
ここがねあの僕は若い人にぜひ知ってほしいなというですねあのところがあるんですけれど、あの今あの体操選手の、
はい、
あの、なんとか康平くん、
なんとか康平、そうですね、なんとか康平、
彼はすごいですね、うん、22か3でしょ、うんうん、で彼の考え方っていうのはあの競技会でもですね、明日の競技会っていうのも忘れてしまうっていうんですね、それで失敗っていうイメージを絶対抱かないって、うん、で失敗っていうイメージは練習の時に全部やって、あ、内村
、うん、そうですね、
康平君ね、うんうん、その考え方っていうのはあのさこの間森末さんと対談とか、それから彼 の、 あのライバルでなんとかっていう、うん、あのすごいことも3人であの僕らの時代っていうかな、それ喋ってたんですけど、それ聞いてあすごいなと、それでイメージするんですよね、いろんな成功体験を、そうすると柴田さんのこう何ですか、その美魔女のお話聞いててもですね、それから中野先生 の、 あのお話を聞いててもやっぱりね、自分の中でこういうイメージがあるんですよ、うん、それもあの非常にあのネガティブじゃないイメージ、それをね持てるか持てないかっていうところっていうのは一つのポイントやないかなとも思うんですよね。
そうですよね、うん、楽しむことと、うん、やっぱりあの今もおっしゃいましたけど、なんか自分があもう無理と思ったらやっぱ無理やと思うんですよ、
うんうん、
だから何でもあの行けるかどうかわからないけど行くぞっていう、
そうそうそうそう、
やっぱそう前向きな気持ちっていうか、
うんうん、 それがね、若い人今見てて どう思います？
うん、まあ、学生に学生、まあ、昨日もね、はい、まあ、結構学生500人近くいるんですからね、はい、その前でやっぱりね、その自分のこうモチベーションを上げるっていうかね、うんうん、やっぱり水分の好きなことをやるとか、今日がもう、こう人生最後の日かなと思ったら、うんうん、別にこう世間とってと関係ないでしょ、うん、もう最後に自分の内からこう湧き出ることをやるしかない と直感ですよ、うんうん、それは人間もともと決まってるんですよ、本当に、うんうん、やることは、
うん、日本人っていうのはそういうふうなものもすごく持ってるんですよね、モチベーションというか。なのになんか今その学生たちの、君らな目がトロンとしてるぜって僕はもういつも思うんですよね、う
ん、なんかそれがちょっと私ね、日本人のちょっとマイナスなところは、そういうことするのが恥ずかしいとか、かっこ悪いとか、うん、なんか例えば遠慮したり、私はみたいなのがちょっと美学的なことを思ってる人も多いと思うんですけど、やっぱり
それが美やと、
そう、でもさっきおっしゃったように、やっぱ世界に羽ばたいていかれるスポーツ選手なんかはそうじゃないじゃないですか。自分をどんだけアピールするか、自分がいかにかっこいいか見せるっていう、やっぱりそういうところがああやって世界の舞台で成功していく秘訣でもあると思うので、なんか、うん、私なんて僕なんてじゃなく、やっぱりもっと自分のいいとこをどんどん見つけて、それはやっぱもっともっとみんながアピールできると、ね、すごくもっともっと活性化するんじゃないかなって思うんですね、うん、そうそう、うん、
僕世界に出た時に、特にワシントンの、まあ、シンクタンクで結構講演させられたんですね、うん、その時にね、理論的なね、はい、アメリカ人と、まあ、ハーバードとかそんなんばっかりいる場で、
スタンフォードとかね、
その場でね、彼らと並んで理論的なこと言ったら絶対勝てない、うん、その時僕はスティーブ・ジョブにちょっと近いとこあったのか分かんないけど、うん、とんでもない直感的なね、うん、西洋の人間が考えられないような大きなグランドデザインとかですね、北朝鮮問題をものすごく全く違う観点からね、大きく語るとか、うんうん、やった時にすごい彼らが注目してくるんですね。だから日本人の良さっていうのは、京都人の良さっていうかね、やっぱ世界に発信する時に思う存分その京都的な、
うん、
でそれをやったらすごく受けて、我々勉強はすごく西洋的な勉強ばっかりしてきたんで、僕はあんまり勉強面白くなかったんですね、学校の、
いわゆる勉強というね、
そうそう、勉強という軸いってね、あるよりかもうもっと違ったね、
そうですね、だから与えられる勉強じゃなくて、やっぱり自分らがそれもね、楽しめる勉強の方がいいですね、
うんうん、そうそう、好きなことをやるっていうね、う
ん、そんなことを教室もですね、私はもう目指して、はい、なんとか柴さんの目のようにですね、輝くように、輝いてるね、
すごいね、
うん、だから40っていうことは考えてないでしょ。それから中野さんも50っていう考えてないでしょ。僕も66っていうのは考えてないんですよ、うん、
だいたい7掛けぐらいでしょ
そうか、7掛けかわからない、
20代なんじゃん、そしたら
本当ですね、どうしましょう
ね、そんな中でこう若々しく、生きていくっていう、しかもコミュニケーションを取りながらっていうね、なんか非常に面白い世の中だなと、思いますよね。
いつもね、終わる前にこの世界中の子供たちっていう、はい、ハーフムーンっていう、うん、湘南に住んでるすごいかっこいいカップルがいて、はい、クワタバンドのバックもされた、この曲すごくいいでしょ、世界中の子供たち、ね、国連のソングにもなったんですよ、
う
ん、
そうですか、素敵、
はい、
う
ん、
でこの子供たちにね、我々の目の輝きをですね、うん、伝えたいなと、
徳田先生、ね、今日目輝いてますよ、本当に全然
違う、いやもう柴田さんがいらっしゃるからですね
いや私も今日すごく楽しいですはい、
まあ、月始めに来ていただいてるんですけど、もしよければ月始めに ね本当に鳥の3人の鳥でね
ぜひね、鳥会で、
鳥会で、
はい、ぜひ、ね、
サンバガラスで
サンバガラスですか、うん、だから本当に朝日放送のつながりってすごいつながりですね、
すごいですね、うん、しかもなんかね、20年経ってっていうのがまたちょっと感激です、
ノートダムの松本先生もそうですからね、はい、なんかのやっぱ縁ってあるんですね、
そうですね、やっぱりご縁って大きいですね、
そうですね、まあ、こういうラジオ面白いでしょ、なんか、うんうん、何の制約もなしにトーク
ラジオはね喋れますから、うん、テレビは一瞬だからね、
そうですね、
うん、まあ番組なんですけどね、
はい、うん、今日本当初めて来させてもらって、はい、本当にありがとうございました、
はい、本当にどうも、本日のゲストは柴田香さんでした、どうも本当に
ありがとうございました、
ありがとうございました。